メイド FM
761
キラキラキラナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、めっちゃ緊張してます私それでですね、我が町大府、この方たちがいないときっと盛り上がらないぞ、この人たちによって盛り上がっているぞ、そんな、お姉様方にお越しいただきました。まずはじゃあ自己紹介を会長からお願いしていいですか。
はい、私は大府市地域婦人団体連絡協議会、通称市地婦連と言います。会長の倉本須磨子です。
会長の近藤由美子です。
はい、はい、私は地元協調婦人会の会長の山内豊子です。
はい、私は副会長の武田房子と申します。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう打ち合わせの段階から話に花が咲いて、ね、打ち合わせ時間1時間ぐらい、先ほど取ったんですけど、もう全く話が途切れなくてすごく楽しい、4人の方にお越しいただきました。ありがとうございます。今ですね、倉本会長の方からですね、大府市地婦連、地域婦人団体連絡協議会の略で地婦連というふうにお聞き しましたけども、そもそも、どんな団体、どんな会なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
私たち市地婦連は、はい、創立52周年になります。
お、私と同い年とは言わないけどちょっとだけ若い感じ
そうですね、
はいはい、
で創立当初から学習奉仕、うん、親睦を柱に、うん、今もそのように活動しています。で、活動の内容なんですけれども、うん、一番の活動は皆さんが自分で企画して学習する、大学講座。
はい、自分で企画するんですね。
そうです、自分たちで企画して自分たちが学習します。
なるほど、
はい、はい、それとですね、うん、あとはまあ、生ごみを堆肥化するために、うん、EM 菌を使ったぼかしですね、うん、アスパというものを作っています、う
んうん、はい、
そして近年では啓発に力を入れています、うん、その活動ですね、うん、
はい、
それと、まあ、災害の時に、うん、まあ、ここぞとばかりに力になりたいと思っています、うんうん、赤十字奉仕団としての活動があります。
はいはい、大事ですね。
また、はい、老人ホームにボランティア、うん、今ちょっと コロナなのでね、うん、行けてませんけれども、うん、そういうボランティア、うん、そういったことをやります。うん、それとあとはですね、うん、地域 の小学校に菜の花クラブとして、
はい、
循環型社会の学習のお手伝いをしています。
うんうん、
はい、そういった、うん、活動を柱に今は SDGs ですね、
うんうん、
もう皆さん聞かれたことがあると思いますけれども、はい、SDGs を活動のテーマに掲げて、うんうん、私たちができるささやかなことから取り組んでいます。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。また後からね、詳しくお聞きできたらいいなというふうに思っておりますが、はい、今菜の花クラブ、菜の花というキーワードがありました。で、大府市内菜の花植わっている地域がありまして、どんな活動なのかなって思って、そこを取っかかられた武田さんですね。武田さん、実は今日出てくださいって突然頼んでですねもう一人ゲストさん、武田さんに出てほしいって私がお願いしたんですね。理由は私の母親と全く同じ年でですね、本当にちっちゃい方なんですけど、私の母親もちっちゃくてですねぜひぜひということで、お越しいただいたんですけど、武田さんの方から菜の花に取り組まれたそのいきさつを教えていただいていいですか。
は
い、
ご紹介ありがとうございます。菜の花はですね、愛知県で万博が開かれましたよね、
うん、
その時に菜の花を咲かせて、うん、まあ、会場を飾ろうということだったんですけれども、その後、うん、
大府市の協調婦人会さんっていうか、それが中になって、いや菜の花咲かしてるだけではつまらないじゃないかと、それに種が取れる、その種で油を絞っていこうじゃないかっていうのがきっかけなんですね。
なるほどね、はい、はい、そこがきっかけということで、じゃあその、 取り組みを引き継いでおられる近藤さん、
はい、
お話を次に今の取り組みをお聞かせいただいてもいいでしょうか。
はい、そうですね、今は主に協調小学校の、環境循環型授業を行っています。菜の花の種まきから、そして刈り取り、それを取った菜種の搾油、そして使った油、廃油の石鹸作り、そこまで一連の授業を行っています。
あ、すごい。小学校の何年生がとかあるんですか、何年生の時に植えてとか。
そうですね、はい、4年生の秋に種まきをして、
はい、
そしてその子たちが5年生になってから刈り取りをするという、その一連の授業が一番いいと思います。
4年生から5年生にかけて、行われるということなんですよね。そうですね、はい、すごいちっちゃな種から、先ほどの武田さんの話だと、そこから油を取る、
はい、
そこの間のご苦労話だったりとか、お聞かせいただいてもいいですか。
そうですね、はい、まあ、自然相手の畑の作業ですので、はい、天候にも左右されますし、
そうですよね、
そして畝作りから草取りまで、畑の作業はいろいろあるんですよね、そういう作業に私たち婦人会もだんだんと高齢化になりまして、この先がちょっと心配になりまして、地域の、はい、協調小学校 PTA OB の皆さんにも、3年前から参加していただいて、一緒に作業して、だんだん未来が見えてきました。
見えてきたあれですよね、畑って大変じゃないですか。草も、また我が家にも一応ちょっとだけ畑あるんですけど、はい、草との格闘なんですけど、 その辺は手入れはどんな風な形なんですか。
はい、まあ時々クラブイン集めて草取りしたりしてますね。
そうですよね、
暑い時とか大変ですけど、
はい、でもまあ PTA の OB の皆さんの協力を得ながら、
はい、
まあ、皆さんで共同しながらやっておられるということなんですよね。で、菜の花の油ってすごい貴重だと思うんですね、
はい、
ちっちゃなちっちゃな種からあれから油ができるっていうのが、なんか私想像がつかないんですけど、
はい、
どのぐらいの量だとどのぐらいって、そんなんね言われてもね、コップ一杯の油取るのにどのぐらいの種がいるんですかってそんなこと言われてもね。
そうですね、まあ、コップ紙コップ一杯ぐらいの油でしたら、そうですね、30cc ぐらい取れるでしょうかね。あ、
そうなんですね、
はい、
紙コップ1杯から 30cc の油が取れる。そうなんですね、じゃあすごいすごい貴重な、
貴重ですね、
はい、ちょこちょこね、いろんなバザーとかでね、売られて販売されているんですけど、はい、とても体にいいんですよね。
いいですね、
うん、はい、どんな感じですか、菜の花の油どんな感じですかね。
どんな感じでしょうね、香りがちょっとしてましてね、
体に
染み込んでいくって感じですね。
そうなんですね、
どうですか武田さん。
武田さんちょっと、はい、補足お願いしますね、はい、
天ぷら下手くそでも、すごく菜の花では揚げると美味しいです、美味しいっていうか上手に出来上がります。カラッとできる、カラッと
体にいいんですね、
うん、で他の油に比べて、持ちもいいので、約1年ぐらいは大丈夫だというふうに聞いておりますし、天ぷら揚げてすぐに捨てないで、その油を野菜炒めに使ったりとかしますね。
そうですよね、
はい、
体にいいから天ぷら揚げただけでね、そんな俳優にしちゃうのはもったいないですもん ね、 はい、ありがとうございます。はい、後半もまたですね、協調婦人会のことを中心にですねお伺いしていこうと思いますけども、途中ですけども、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
もしも人々が思い げてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。水
エミさんの思いやりの歌お聞きいただきました。今ですね、曲がかかっている間にお姉さまたちは手話でですね、この曲をですね、あのされたことがあるんですか？
少しです。
少しです。
ちっちゃな声です。
はい、あの少しだけされたことがあるということでですね、さすがですね、活動範囲が広いというか、いろんなことを多岐にわたってされている、方たちだなというふうに思っております。ではですね、あの協調婦人会会長の山内さんに、お話を伺おうと思います。まず協調婦人会での、まあ、思い出とか、最近の取り組みとか、はい、あったら教えてください。
はい、協調婦人会は、今年度の公民館祭りをバルーンアートに挑戦して公民館祭りを盛り上げようというタイトルで大学講座の一環にしました。
盛り上げよう、
盛り上げようが大好きです。
盛り上げよう、
盛り上げるために講師になんとクラム直さんを招きしました。
素晴らしい。
直さんは武田さんを通じて、はい、もう古くからあのお世話になってて、あのぜひと思って今年の初め会長を引き受けた時にお願いしました。で、地元のことは断れないっていう風で普通の日にあのお受けいただきまして、あの、一番忙しい公民館祭りの前日にバルーンアート教えていただきました。
楽しかったですよね。なんか
そうですか、
えらい賑やかな人たちですね。
もうあのキャーキャーキャーキャーで表に乗ってくるとパンパンパンパンすごい音がして、そのためにまたキャーで、で公民館後から館長さんたちにすごい黄色い声が飛んでたねっていう風で、黄色ですかと思いましたけど、はい、とても楽しかったです。
ありがとうございます。お世話になりました。
でおかげであの、ひまわり教室と言いますので、ひまわりにちなんで黄色い花と、初心者にはちょっと難しいって言われたんですけど、まあ、無理にお願いして黄色い花と、それからちびっこが来た時にあの男の子が来た時にっていうで、ケンっていうふうであの紹介していただいて、あと私たちのハートが届ければいいっていうことで、ハートの3種類作り方を教えていただきました。
うん、楽しかった。
初めてでしたけどね、みんながね、
楽しかった。
だから、ポンプで入れるところから入んない人がたくさんいましたよね。
そうです、そうです、
ね、はい、たくさんだいぶあちこち回っていただきましたよね。
いやいや、はいはい、
あのキャーとかハーとかっていう風で、うんうん、ようやく膨らんで、今度は止めるのが
難しいですね、縛るのがね、
すごく大変でした、はいはい、武田さんどうでした？
やってもらいましたよ。
やってもらいました。武田さんも頑張ったね。
頑張りましたよね。
私武田さんって言っちゃったんですけど、武田さんってあんまり呼んだことがないんですよ。うぶちゃんって呼んでます。
うぶちゃんね。
うぶちゃん、はい、誰にやってもらったんですか？
それは直さんに決まってるでしょ。
直さん断れなかったから仕方がないよね。
はい、いかねてね、回ってきてくれたんですよ。
でもね、皆さんが本当に可愛くてですね、あの そう、シワさえ見えなかったらもう18歳のシワ娘さんたちっていうそんな感じのね、本当ににぎやかないい会でした。で、
は
い、
おかげであの展示の方も、直さん力作の腹ペコ青虫くん、はい、もう私が大好きでそれはリクエストさせていただいて、
はい、
であとアーチをアーチじゃなかったんです初めね、お願いしたのが。でもなんか見てたらアーチがいいなとか、当日めちゃめちゃ無理を言いまして直さんあっち行ったりこっち行ったりして展示の方もやっていただきまして、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
おかげでちびっ子たちも、うん、あの来る子にプレゼントしたん、してたんですけど、
うん、
もうなんかね間に合わなくなっちゃって、うん、長蛇の列ができた時になんとなんとすごいすごい人が現れたんです。
すごい
ですよね。
はい、私もアーチっていうのはくぐれるような風船のね門なんですけども、それが壊れてないかなっていうのが心配でちょっとだけ覗きに行こうと思って婦人会社のコーナーに覗きに行ったら子供たちがすごい勢いで並んでて汗びっしょりかきながら山ちゃんが頑張ってたのでこりゃーと思ったらいいところに来たわーちょっとやってとかって言ってはいさせていただいて、私人間の形して風船をね配ったの初めてで、だいたい赤い花をつけた上でじゃないとやらなかったんですけど、まあ、ここはお手伝いをさせていただきました。ありがとうございます。私も楽しかったですよ。ありがとうございます。
です本当に助かりました。
はい、
でもその時の子はものすごくラッキーでした。それまではちょっと傾いたお花とか剣だったのが何が欲しいとか言ってあっという間にねいつものクマができてきたりライオンができてきたりでね皆さん楽しんでくださいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。大府市内の公民館祭りに何か関わりたいなってずっと思ってたんですけどなかなか機会がなかったんですけど、今回の婦人会さんを通じてこう関わらせていただけて本当にありがたいなというふうに思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあじゃあ会長さんにもう一回お話を戻させていただいてですね、ゴミの原料かアスパ、ぼかしですか、その使った取り組みについてとても今 SDGs 取り組み大事だというふうに思うので貴重な活動だと思うんですね。その辺のところを詳しく教えていただいていいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。皆さん今ね地球温暖化っていうキーワードをよくテレビとかで聞かれると思います、
はい、
もう聞いてない人はいないんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
ゴミの原料化っていうのはこの地球温暖化の防止に大変大きく、関わってきます、
うんうんうん、
ゴミっていうのは皆さん分別しますよね。
します、はい、
プラスチック、うん、紙いろんな分別すると思うんですけど、うん、それは資源だからきちんと分別しますよね、
うん、
これね生ゴミも資源なんです、
うんうんうんうん、
で生ゴミは貴重な資源なんです、
うんうんうん、
地球に戻すことのできる唯一の資源なんです。
そうかそうか、
もうこれは声を大にして言いたいんですけれども、ですから生ゴミ捨てちゃいけません。もう生ゴミはしっかり堆肥化して土に戻していただくと、
うん、
まあ、それを堆肥化したものを畑に使いますよね、
はいはい、
その使ってる人ももちろん、うん、作物とかが、はい、野菜とかが美味しくなったり花が綺麗に咲くんですけど、うん、雨が降って流れていった時に他の地面もいい地面になるんですね。
なるほどなるほど、そっかそっか、
これがもう循環っていうことで、うんうん、私たちが台所からできる小さな、うんうん、取り組みなんです、
うんうんうんうん、
だけどそれは大きく関わってきて、
うんうん、
もう生ゴミを焼却炉に捨てると、うん、焼却炉で燃やすのに水分が多いですのでね、うん、80% が水分ですので、うん、余計なエネルギーがかかるんですね、
うんうん、
ですから生ごみを燃やすのは普通の紙を燃やすよりも、うんうん、CO2 がたくさん出る。
そっか、
そうなんです。でもそれを重々分かっていただいてですね、自分の台所のところから堆肥化していただくっていうのは、うん、ほんのちょっとの労力なんです、うん、ほんのちょっとの労力と時間と知恵、
うんうん、
これを覚えていただくことで あの地球がね、うんうん、それこそあの私たちの子供じゃない孫だね、うん、孫そのまた子供
言い直した言い直した年齢忘れた今ね、
ちょっと私は18かと思いますね、
そうそうそうそう、はい、黄色い声の18 ね、
はい、そういう、うん、あのもうあの小さな子供たちの時代に、うん、あの綺麗な地球をね、うん、あの熱くなりすぎない地球を残していく、うん、私たちができることですのでね、うんうん、本当にあの皆さんちょっとアスパっていうものもそうですし、うんうん、まあ、ぼかしですね、うんうん、あとまた段ボールコンポストとか、うんうん、まあ、いろんなやり方がありますので、うんうん、あのぜひ勉強していただいてね、うんうん、少しでも生ごみを捨てないように、資源ですからね、うん、はい、
あの今ダンボールコンポストっていうフレーズが出ましたけど、はい、最近ちょっとそれに力入れてらっしゃるんですよね。
そうです。
それはあの私なんかはね、あのあんまり良くないんでしょうけど、あの裏にちょっとした畑といいますか空き地がありまして、生ごみ等をそのまんまこう入れて、あのいただいた、なんていうんだろう、アスパ、うん、アスパをそのまま上から振りかけちゃってるんですけど、それよりも段ボールコンポストに入れた方がいいんですね。
まあ、よりもっていうことはないです、うん、それでもいいです。
それでもいい、
はい、もちろんあの、うんうん、アスパは生ごみを堆肥化するのに有効な、うんうん、あの菌がいっぱいいますので、うんうん、土を振りかけることで、うんうん、あの堆肥として変わっていくので、うん、そういうやり方もあります、
うんうんうん、
はい、あのいろんなやり方がある中の一つが段ボールコンポストですが、うんうんうんうん、段ボールコンポストはおしゃれです。
おしゃれ、
はい、
おしゃれ、
おしゃれです、綺麗です、
綺麗、
私みたいな人に合ってます
まだね有名なかなかね、
有名な方が多いよね、
そうそうそう、びっくりした、びっくりした、ね、そう来たかと思って、覚悟ができてませんでした、今すいません、
そう来ました、
そう来ました、
まあ、生ゴミをね、うん、入れるときは綺麗じゃないですか、生ゴミって、うんうんうん、食べれるものを生ゴミになってますのでね、はいはいはい、あのそれを、うん、入れて、うん、次飽きる時はもう消えてますのでね、
生ゴミが、なんでだろう、
あの微生物微生物もうその辺はもう武田さんとかの方がもう詳しい、もう私より何年も前にやって見えるので、
私段ボールコンポスト使ったことがないんですけど、そのいつもその土掘って生ゴミ入れて上からアスパ振りかけて塞いじゃうので、うん、その段ボールコンポストに入れた時のイメージが湧かなく
て、いやでもね、土のある人は本当にアスパでいいと思いますよ、うんうんうんうん、あのなんていうの、マンションに住んでらっしゃって土とかそういうのがない人、うんうんうんうん、それはもう本当に生ごみ捨てなきゃ、あの燃やす方に出さなきゃいけないので、うんうん、そこでどうするかっていうことで、まあ、段ボールコンポストっていうのができてるんですけども、うんうんうん、本当に段ボールの箱の中に機材っていうのを入れて、うん、でその中に、うん、あのまあ生ゴミを入れるんですけれども、うん、まあ、3日ぐらい経つと本当に消えちゃう、それが不思議なんですね。
不思議です、
で、まあ、あの太陽の光とか風とかそういうのに当たると消えるって言って変ですけど本当に消えるんです、うん、これは本当にあの、うん、この宙の中にある微生物、うん、それでみんな消えていく、ほら、あの森の中に落ち葉がこう溜まるじゃないですか、はいはいはい、それってずっと溜まってるわけじゃなくて、はいはい、消えてきますよね、
消える消える、
あれの中には微生物でみんなこう分解していく、もちろんあの虫たちも分解するんですけれども、うん、そういう菌があって、
なるほど、うん、やってみよう今
度、はい、やってみてください、ぜひとも、
また
あの2人がもうアドバイザーになりますので、
師匠よろしくお願いします、
はい、ぜひともやってください、
18歳、本当に18歳の師匠たち、
は
い
はい、
よろしくお願いします
不思議な箱です、
あ、そうなんですね、はい、ちょっとじゃあなんかやってみたくなりました、はい、3日後に消えてるかどうかね、はい、試してみたいなって、
特にあの内臓、魚の内臓なんか臭いじゃないですか、うん、でアンモニアの匂いがしますよね、うん、1日目はちょっとしますけど、うん、まあ、2日3日目になると本当にそれがなくなるという、
あ、
は
い、じゃあ次開けても全然臭くないんです、
臭くないです、もう
分かりました、はい、私は帰ってから段ボールコンポストについて勉強をし、うん、今度お会いする時までにちゃんと体験談を話せるようにしたいというふうに思ってます、はいはい、
ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、楽しい時間はあっという間に過ぎ去ってしまってですね、 山ちゃんですね、山ちゃんにですねリクエスト曲どうするって聞いたら、なんと年がいもなくですね荻野目洋子さんのダンシングヒーローっていうんですよね、この曲に対する思いを教えてください。
は
い、
協調婦人会は踊りたいっていうあの黄色い浴衣の軍団のお姉様たちがいます、うん、でその人たちが毎年協調夏祭りと長草の盆踊りを盛り上げています、うん、で必ず踊られる曲がダンシングヒーローなんです、
う
ん、
なるほど。
もうずっとこれは引き続いて踊ってます。踊ってますって言いましたけれど、だんだんだんだん回数が減ってきてます。踊る回数が皆さんの年齢があのどうしてもアップしてますので、うん、あの2回のが1回になったりとかとは してますけど、頑張ってやってます、
はい、
で多分曲がかかると踊り出すと思います
はい、はいはい、ありがとうございます。あの楽しい4人の18歳のお嬢様方にお越しいただきました今日のゲストさん、大伏地府連の会長、倉本須磨子様、副会長近藤由美子様、協調婦人会会長の山口智子豊子様、そして副会長の武田房子様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
とっても楽しかったですね次回は11月14日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。最後に荻野目洋子さんのダンシングヒーローを踊りながらお聴きください。さようなら。星屑